今日も心に前向きファインダーを。どうも、クロです。今回はですね、最後の答えは人が出すという何の話だろうっていうところなんですけど、AI の話ですね。一昨日かな、前々回の放送で、ナノバナナについて、触れたかと思います。本当にこう AI 生成っていうのかな、生成系 AI のさらなる進化、ちょっとこうゲームチェンジ、大きなゲームチェンジになってくるんじゃないかっていう、それぐらいの、インパクトがある、Google AI から出ているものですね。今もジェミニのアプリなんかでも、使えますね。こう画像を投げてというか、画像をこう貼り付けて、で例えばその画像のこの部分だけ修正してとか、例えばじゃあ横向きのやつを正面にしてとか、本当にそのなんか思うがままにこう指示をすることによって、その画像なり写真なりのなんていうのこの内容をアレンジしてくれるっていう。でしかもそれがすでにそこに映っているものの向きを変えるとか、見えている部分でちょっとこう位置を変えるとかだったらなんかわからなくもないけど、すごいなって思うのが、例えばそのいわゆる上半身しか映ってないような、写真なり画像なり、キャラクターでもいいけど、に対して、全身画像にしてとか、っていう風にした時に、ぜひね、まだやったことない方はやっていただいて、その衝撃を共にこう共有していただければと思うんですけど、全身画像にしては本当にびっくりしますね。いや確かにそのね、元々の画像がなんていうのかな、実写とかでトリミングして上半身だけにしていて、その答え合わせができる状態、実際その時下はこういう、ジーンズ履いてたとかスカート履いてたとかわかんないけど、そういう答え合わせができるものは別として、そもそも元々のそのアートとして作品として、下半身は例えば描いていなかったみたいなパターン、だから答え合わせがある意味こうできないじゃないけどね、そこまでは描かれていなかったようなものなんかも、その全身画像とかを作れちゃうから、その時に答え合わせみたいにはならない、できないかもしれない、ある意味できないかもしれないけど、確かにこの上半身の服装だったら下半身はこの服装になってそうだよなっていう、なんかそのしっくりきちゃうしっくりきちゃうこの感覚っていうのが、そのちょうどいいところを出してくるっていう、いやこれすごいなって本当に、思っていて、楽しんでいるわけなんで、それこそ自分自身がこう、これまでに作ってきた、AI を使ったものなんかも含めて、作ってきたものなんかが、あんまり全身画像で作ることってないから、そういうものを全身画像にしたらどうなるんだろうとかで結構楽しんでいて、でそういう話と、あとは僕自身が今こう、アートとしてよく作ってるものが、そのバイブコーディングって言われるようなものだとか、そういうジェネラティブアートみたいなものですよね。そのプログラミングによって、アートを生成していくっていう、そういうものを、そのバイブコーディングで、なんとなくこう雰囲気の言葉で、AI に、コードを書いてもらうっていう、そういうことを使って、やってるんですけれども、なると結局いろんなこう壁打ちとかを AI にするわけですよね。こんな風にしてみたいんだよね、こういうアートを表現してみたいんだよねとか、なんとなく頭の中にあるイメージだと、こう画面で こんな風な動きをして、ここで光ってとか、例えばね、で例えばそれを実現するためには、どういう、じゃあそういうなんていうのかな、要素を取り入れればいいかとかっていうことをこう、壁打ちしていったりとかするわけなんだけど、その中でいろんなアイディアを出してくれるわけですよね。当然その AI はこう世の中にある、いわゆる、インターネットに上がってるようなもの、っていうものはこう、網羅的にこう学習して、そこから引っ張ってくるわけなんだけど、でも結局でもそれをじゃあこの方向で行こうとか、いろいろ選択肢は出してくれる。A 案、B 案、C 案みたいな出してくれる。じゃあその中で、どれで行くかって決めるのは結局こっちなんですよね。もちろんその AI 側で、おすすめはこれです、これで行ってみますかみたいな、あとはもうはいかいいえだけで先に進めるような状況に、AI 側が持ってきてくれることはあるんだけど、なんて言えばいいかな、それがいいかどうかっていう、今アートの文脈で話を一旦してますけど、いいかどうかっていうすごく曖昧な主観的なことを判断するのって結局自分なんですよね。なんて言えばいいかな、自分が表現したいものを AI にの力を借りて、手段として AI の力も借りながら自分が表現したいものがある、それが、例えばアートだったとした場合に、じゃあ自分がこういうものを作りたいなってものがもともと明確に、明確じゃなくてもいいけど自分の中にちゃんとあって、でどういうものに自分の心が動くか、どっちの方向にそのアートを進めていきたいかっていう答えをちゃんと自分が出せるようにしてないと、結局 AI にアイディアは出してもらえるけど、なんていうのかな、 その結局答えにはたどり着けないっていう話、ただただ手段が増えただけで、それが AI なのか AI じゃないのかっていうだけな違いで、いくら手段がたくさんあったとしても自分がどこに行きたいのかっていう目的地がなかったら、結局その手段、どの手段を使っても目的地にはたどり着けない。あ、なんかこれでもない、ここでもない、いや別にここに行きたかったわけじゃないんだよな、え待って、そもそも自分ってどこに行きたかったんだっけみたいな。そう、だから目の前に乗り物がいっぱいあります。うん、どれを使ってもいいです、どれに乗ってもいいです。うん、これに乗ると早いです、これに乗ると、なんだろうな、ゆったりとのんびりとその目的地まで行きます。うん、いろんな乗り物があって、どれに使ってもいいよってなってる。だけどいや、そもそもどこに行きたいか、まあもちろんその乗り物って今ちょっと例があんま良くなかったかもしれないけど、その乗り物に乗ってる時間をただ楽しむっていう、その手段を楽しむっていうこともあるかもしれないけど、目的ありきの手段で考えた場合、やっぱり自分の中で目的っていうものが、やっぱりはっきりと、していないと、こういう AI ってものも結局は何だろうな、宝の持ち腐れというか、じゃあ AI を使ったところで別に何も、なりませんでしたみたいな、ね、ことになってしまうから、結局はまあだからその最終的に、まあ、最終的にもしくはその都度その都度、じゃあこっち A と B だったらこう B で行こうとかっていう決断というか、そういう決断の連続っていうのは結局人間側がしていく必要があって、でこれは今アートの文脈で話しましたけど、それだけじゃなくて、いろんなことをこう AI に相談して、壁打ちしてアイデア出してもらってとか、いろんな戦略を考えていくとかね、そのビジネスの分野とかでも、まあ、活用はかなり進んでると思うんですよね。だけど結局は最終的に、じゃあいや AI がこれがいいって言ったからなんて、そんなね無責任なじゃないけど、ことにやっぱり、まあ、ならないと思うんですよね。最終的には結局人が判断してっていうことには変わらないと思うし、そうありたいみたいなところはありますよね。だから、まあ、これはまあ想像に難くないというか、まあ、妄想の部分はあるけど、まあおそらく将来的に一人一台のこうパーソナル AI みたいな世界線にはなるような気はしていて、要はその一人一人にカスタマイズされた AI ですよね。その人のことを本当にこう理解して、アイデンティティとかいろんなことをこう、まあそれこそ生育環境とかいろんなこうことを理解した AI が、一人に対して一つか分かんないけどね、 AI がいて、例えばじゃあ朝起きました、おはようございますと、こう健康、まあ、体調はこんな感じです今日は、っていう風な、で、例えば、鉄分が足りてないから何々を食べましょうとか、カルシウムが足りてないから朝食はこれがいいでしょうとかっていう風に全部コーディネートしてくれる。そして、まあ、今日の天気はこうで、今日世の中ではこんなニュースがあったみたいで、こうでああで、なので、ちょっと今日は、そうだな、花粉が多く飛んでるから、外出は控えて、家の中でこれをした方がいいんじゃないでしょうかみたいな感じで、まあそういう AI をその選択するかどうかみたいな話にはなるだとは思うんだけど、そんな未来はありそうだなとかって思って、なんていうのかな、いろんなことをコーディネートしてこう先手先手で、これはどうでしょうか、あでしょうかっていうことになっていくと思うんだけど、そうなってったとしても、そういう選択肢が出てきたとしても、やっぱりなんていうの、決断は自分がいいよなっていうことをなんか思うんですよね。でもね、これこんな話をしといてあれですけど、ここまでしといて話だけど、ちゃぶ台返しみたいになっちゃうかもしれないけど、もしかしたら分かんない、その AI が本当に進化していった時に、僕ら人間が決断ということをする必要がなくなっていくってこともありえるような、分かんないですけどね、ちょっと分かんないけど、でも現時点では2025年8月、今日は31、8月、終わりですね今日でね、まあっという間この時点では僕が思うのは、やっぱりでもやっぱ決断する側、あくまでも使う側でありたいよなってことはなんか思うっていう、まあそんな感じで今日は、まあ最後の答えは人が出すという、まあそうありたいよねっていう、まあなんか一個人の思い、話をさせていただきました。ということでお付き合いくださりありがとうございます。それでは今日も良い一日を。ではまた。